1月も半ば過ぎて、もうお正月気分もすっかり取れて、日常生活に戻っている頃かなというふうに思いますし、全く新しい、ね、生活を始めたという方もいますけども、先日ですね、改めてお正月に届いた年賀状を、ね、こうパラパラと見直ししていたんですよね。で、恩師だったりとか昔お世話になった方々のことなんか思い起こしながら、少しこう記憶を昔に遡らせたり、思い出をこう思い出してたりとか、そういうことをしてました。意外と、パーッと見てたはずなんですが、あれ、この年賀状来てたかなって見落としてるのもあってですね、で、あ、この方から来てたんだなってことを一個思ったのが、瀬底典子先生っていうですね、希望が丘、私の母教会、横浜にある希望が丘教会の牧師の連れ合いであった、瀬底典子先生、私にとっては本当に教会の母のような方でですね、年賀状の、そういえば見落としてたなと思いながら年賀状を見ました。その年賀状の文面にですね、昨年私仲介議長、今年もそうなんですけど仲介議長になって、そのプレスビテリーの、原稿を書いたんですよね。神の情熱っていうことで、少し希望が教会時代の思い出なんかを触れながらその文章を書いたんですけども、それを読んで嬉しくて、泣けましたっていうふうに年賀状に書いてあったんですね。でその文章を読んで、なんか私も鼻の奥がちょっとこうツンとなるようなですね、瞬間があったんですけども、最近そういえば典子先生と会ってないなとか少しこう年賀状ってそういうことありますよね。やっぱりこう記憶をたどりながら思いを向ける。で典子先生のことをちょっと思い出してたら、典子先生の、皆さんはよく知らない方が多いですけども、口癖っていうのがあってですね、一つはですね、やるっきゃないっていうふうによく言うんですよね。もうやるっきゃないわよとか言って、もういろんななんかこううまくいかないことだったりとか、これどうすんのとか、予算もないしとか人もいないしとか、どうしようってみんなで言ってる時に、やるっきゃないわよみたいな感じで、もう超ポジティブな感じでね言って、みんながこうそれに向かっていくなんてことがよく若い時にありました。でもう一つその口癖があってですね、それもよく言ってましたけど、大丈夫よっていう言葉なんですよね。大丈夫よって、よく言うんですよね。でその発言というかですね、その大丈夫よっていう言葉が時に非常に無責任に聞こえるんですよね。大丈夫よって何が大丈夫なんですかって、どこが大丈夫なのっていうふうに言いたくなる、そういう類のです、根拠のない大丈夫っていうのがよくあったんですね。で、教会学校の教師会で、それでなんか厚先生と典子先生で喧嘩したりですね、僕らが噛みついたりとか、現実をもっと見てくださいよとかですね、言いながらなんかこうけんけんがくがくやってたことをこう思い起こしました。だけどもなんかこう大丈夫よって言いながら、またその聞きながら進んでいく中で、なんかこう大丈夫になった経験だったりとか、大概のことがなんとかなった、そういうことをこう思い出すわけですね。大丈夫よって、自分の置かれた状況とか、環境によってはですね、その言葉そのものにこう反発を覚えたり、全然受け入れられない、認められない、時には怒りさえ沸き起こってくる、そういうこともあると思いますし、私たちもね、よく感じるかもしれないけど、私のことよく知らないで簡単に大丈夫よなんて言わないでっていうね、あなたに何が分かんのよって言いたくなる。で実際私たちも本当の意味で相手に寄り添うってことをしないで、大丈夫よって、なんとかなるわとか気休めでね言ってしまったり、押し付けがましい大丈夫よっていうものをこうしてしまう、そういうこともあるかと思います。だけど今日私たちは思うわけですね。イエス様が弟子たちに、私だ、恐れることはない、そういうふうに 弟子たちに向かって語られた言葉を聞きます。荒れ狂う湖の上で弟子たちは主イエスの御声を聞いたわけですね。私だ、恐れることはない、恐れるな、そういう言葉を聞きました。今日読まれた福音書のこの物語、マルコやマタイ福音書にも出てくるとても有名な荒れる湖の物語ですよね。他の福音書の方がもっとドラマティックに描いてますよ。逆風にこぎ悩む弟子たちの姿が書かれていたり、黙れ沈まれって言ってイエス様が嵐を沈める様子が書かれていたり、湖の上を歩いてきたイエス様を幽霊だと思って驚き慌てく弟子たちの姿が書かれていたりですね。マタイの福音書になれば、荒れる湖の上をペテロがね、あなたのところに行かせてくださいって言って船を出て一歩進み出て、歩けてたんだけど、自分の周りに風がビュービュー吹いて 波がバンバンこう荒れ狂ってるのに気づいた瞬間にブクブクブクと沈んでいってしまって、イエス様にすぐ手をパッと捕まえられて、信仰薄いものよって言われる、そういう、こうドラマティックな物語が書かれてたり、マルコ福音書、マタイ福音書って同じ物語なんだけど、もっとこう膨らまして豊かなこう物語として書かれていますよね。それに比べて今日読んだヨハネ福音書はどうでしょう。非常に静かに淡々とこう書いてあるような気がします。なんか劇的な物語ってあんまこの文面からではあんま感じないなって思うんですね。それだけにですね、この私だ、恐れることはない、この主イエス・キリストの言葉にヨハネはフォーカスを当ててるんだと思います。私だ、恐れることはない。弟子たちは船に乗ってカファルナウムっていうところに向かおうとしていたんですよね。向こう岸に旅をしようとした。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところには来ておられなかったっていうふうに書かれています。これも他の福音書に記されていない非常にヨハネ福音書独特な表現の仕方、ヨハネ福音書だけに書いてある言葉だと思います。すでに暗くなっていた、これは夕方になっていたっていうことだと思うんですよね、物語上で。実際マルコによる福音書は夕方になるとっていうふうに記しています。で実際ガリラヤ湖では夕方になると突風が吹き荒れて湖が荒れるっていうことがあったそうです。だからそういう物語の、伏線としてもこう読むことはできると思うんですよね。すでに暗くなっていたっていうのは、その物語の情景が薄暗くなって夕方になってきてたっていうふうに読み取ることもできると思います。だけどそうなら別に夕方になっていたっていうふうに日は落ちていたとか、いろんな書き方があると思うんですよね。だけどこの暗くなっていたっていう言葉をあえて使ってる、これはヨハネ福音書では闇っていう言葉でよく使う訳されている言葉なんです。直訳的に訳せばすでに闇だったっていう言葉なんですね。弟子たちが船出していこうとした、向こう岸に船を漕ぎ出し始めた、その時はすでに闇だったって言うんです。印象深いと思いますね。闇っていうのはこのヨハネ福音書を読み進めてきている私たちがしばしば耳にする言葉ですよね。大事な言葉、光と闇っていうこのヨハネ福音書の大きなテーマで、その闇っていうのは光を認めない世界、キリストを認めない世界、それが闇としてヨハネ福音書では表現されているわけですよね。昨年最後の礼拝で読んだヨハネ福音書の冒頭には、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった、そういう闇の世界がヨハネ福音書の世界にはあるわけですよね。弟子たちが船出した世界、まさにその闇の世界だった、イエスを信じない世界に船を漕ぎ出していくっていうことなんですよね。しかもイエスはまだ彼らのところには来ておられなかった。物語ではイエス様は山におられる、 お祈りのために行かれた。福音書の中ではそういうふうに説明されているところもあります。だけどこうイエス様がおられない、自分たちと同じところにイエス様はおられない、そしてすでに闇だった、この描かれ方、これはまさにヨハネ福音書の弟子たち、ヨハネ福音書を読んでいた者たちのこう状況、それとこう非常に結びつく状況なんですよね。ヨハネ福音書というのはこの聖書の中の物語をこう物語りながら、その背後でその物語を読んでいる自分たちの置かれている状況がこう反映されている、そういう書き方をよくするんですね。だこのすでに闇だったイエス様を信じない世界、それに船の旅をもって向こう岸を目指そうとして苦労している弟子たちの姿っていうのは、まさにヨハネ福音書の時代の弟子たちの姿そのものでもあったわけですね。具体的に言えばヨハネの福音書の時代の弟子たちにとってその嵐は迫害の嵐だったわけですよね。弟子たち、キリストを信じるとかキリストを告白するっていうのは本当に命がけの時代だったわけですよね。街道から追い出されるとか、家族から縁を切られるとか、まあ、そういうことを引き受けながらキリストを主と告白する、ローマ皇帝が主って崇められる中でキリストが主であるって告白することは本当に命がけの行為だったわけですね。闇の世界で、闇の中でキリストを主と告白するのは大変なことだった。まさに嵐の中を進む船旅だったわけですよね。で、そういう中で迫害に遭い血が流され、あの パトモス島のヨハネっていう人はね、その時代本当に島流しにあって、そういう中であの黙示録をしたためたわけですけども、まあ、そういう中で本当にもうこれ以上信じることはできないとか、もう信仰を失ってしまったり、イエス様はどこにおられるんですかって疑いたくなってしまう、イエスがまだ来てないって、そういうこう思いになるようなことがあったわけです。キリストの愛、キリストの命、キリストの真理っていうものがこう否定されていく世の闇っていうのがあったわけですね。で、そういう中で、まあ、イエス様を直接知っている世代っていうのがだんだんだんだんいなくなってきてたっていうのも、このヨハネ福音書の置かれていた世界なんですよね。第一世代って言われる人たちはイエス様のことを、まあ、直接見たり触れたりして、いたわけですけども、ヨハネ福音書というのはもう大体1世紀後半から2世紀にかけての弟子たちの共同体ですよ。で、そうするともうイエス様を直に見た人とか触れたりした世代というのはいなくなってくるわけですよね。この前阪神淡路大震災から25年っていうことを覚えましたね。皆さんもそのことを思い起こした方いっぱいいると思いますけども、その中で25年って節目の中でやっぱり風化っていうことが今回よく言われて、その記憶を失わない、風化させないということが強調されてたように思います。25年でやっぱもう風化っていうものは出てくるんですよね。ヨハネの世代はもう50年以上経ってるんですよ。イエス様が天に召されて、天に昇られて自分たちのところから見えなくなってから50年が経っていく。そういう中でその信仰を守り続けていく、継承していく、生き生きしたものとしていくというのは本当大きな課題だったわけですよね。そこでヨハネ福音書が最も大事なこととして語ったのがロゴスなわけです。御言葉です。言葉を信じるということです。でもその言葉を信じない闇の世がある。その中で言葉を信じるっていうことがこのヨハネ福音書の共同体にとってはとても大事なこととして求められた。その中で私だ、恐れるな、恐れることはない、そのイエス・キリストの言葉が今日この嵐の中の弟子たちに告げられているっていう、それはその嵐の中にある今生きているあなた方に語られる言葉であると、ヨハネ福音書はその読む私たちに告げているんです。私だ、私がいる、恐れることはない。エゴエイミーってね、とても有名な言葉です。神様がここにいるっていうことを ご自分で明かしされる言葉です。私はある。I am。つまりこの私だっていうのは、私があなたと共にいるっていう、あのクリスマスの時に繰り返し聞いたインマヌエルっていう言葉の本当にこう要約版みたいなものですよね。私だ、私がここにいる、私があなたと共にいる、だから恐れることはない。そういうふうに弟子たちにイエス様がこの御言葉を語られている。ヨハネ福音書はそのことにフォーカスをして、この嵐の物語を語っているんだと改めて思います。信仰を守り抜く戦いが本当に強いられるような中で、もう擦り切れて疲れ果てて、もうダメだって、そういうところでなお主の言葉が弟子たちに響いたということです。私だ、私があなたと共にいる、恐れるな。闇の中で本当に生き悩む弟子たち、今日の湖では25ないし30スタディオンばかり漕ぎ出した頃っていうふうにあります。 4,5 キロなんですよね、湖を漕ぎ出して。でもある仲介者なんかちょうど向こう岸に渡るあたりの真ん中あたりだっていうふうに指摘してました。行くのも大変、戻るのも大変、そういう位置だっていうふうに言われてました。もう そろそろ岸に着くんだったら、もう一踏ん張りって見えてくる、まだ出発したばっかだったらもう戻ろうって戻れる。だけどちょうど真ん中あたりにいたら、行くのも大変、帰るのも大変、ニッチもサッチも行かない。まさにその中で、私だ、恐れるな、すでに闇だったその中で弟子たちは御声を聞いた、そしてイエス様を迎え入れようとした。すると目的地にすぐ着いた。すごい不思議な物語だなって思うんですね。なんかすぐそこに岸があったってわけじゃない。面白いですよね。彼らはイエスを船に迎え入れようとしたってことで、迎え入れたわけでもないし、イエス様は乗ったっていうふうなこともヨハネ福音書を読む限りでは書いてない。だけど迎え入れようとした、もうすると瞬く間に目的地に着いたって。これは本当にこう物語としてそういうことを語ってるんだと思うんですよね。とても不思議な描写だと思います。それだけこの恐れるな、私だっていう言葉が弟子たちに届いたということだと思います。恐怖に恐れおののく弟子たちに主は語りかけてくださる、言葉を持って出会ってくださる。それが私たちに生きて働く主の言葉です。で、私たちもあのヨハネ福音書の弟子たちと同じようにイエスの姿を見ることはできないわけです。私たちも主イエスの体に触れることはできないのです。だけども主イエスは言葉を持って私たちに生きて働き、生きた御言葉として私たちに今も今日もここで出会ってくださる方です。言葉を語りかけてくださる方です。それが嵐の中でこぎ悩む弟子たちが繰り返し繰り返し闇の中で本当に希望を失い、生きる力さえ失ってしまいそうになる中で繰り返し聞き続けてきた御言葉との出会い、私たちが経験し続けることだと思います。新しい年が始まって、この1年も本当に晴れ渡る晴天の日ばかりではない。私たちの人生のそれぞれの旅においても、教会の闇においても、どうなってしまうんだろうか。この世界そのものが闇、すでに闇であった。まさに私たちもそのような中に、今船を漕いでいるような、教会という船を乗り込み、そして旅をしているようなものかもしれない。本当に時代の嵐に翻弄されるかもしれない。それぞれの人生の嵐に翻弄されるかもしれない。もうダメだって。でもその中で私たちは大丈夫だ、私だ、私が共にいる、恐れることはない、その御声を聞き続けるだと思います。主の語りかけっていうものはしばしば私たちが闇の中に置かれているな、 もうダメだなって思うときに不思議と響いてくる言葉だなって思います。やっぱり真理なんだと思うんですね。闇が深まれば深まるほど、そこにある小さな光がいよいよ輝いてくるように、私たちが本当に苦しみ悲しみ嘆きの中にあればあるほど、そこにある主の言葉がいよいよ輝いてくる、私たちに響いてくる、そういうことって私たちの中にあるんじゃないかなって思います。なんか自分たちが力を持ってたり、自分たちがなんか明るい状況の中にあるときに、むしろ聖書の言葉とかイエス様の言葉は自分に届いてこない、でももうダメだってなっていくときに、行くもダメ、帰るのもダメ、どうしたらいいんだろうかっていうときにこそ、私だ、恐れることはない、そのように弟子たちに言葉が飛び込んできたように、私たちにも生きた主の言葉がこう投げかけられる、そういうことがあるんだと思います。もう少し前になりますけども、私自身もですね、牧師としてこれから立っていけるのかなっていうふうな思い、そういう悩みに捉えられた時がありました。日曜日の朝にですね、教会に行きたくないなっていうふうに思ったんですね。っていうか、説教台に立つのが非常に怖いっていう思いに捉えられて、どうしようもない恐怖に襲われた時がありました。日曜日の準備がうまくいかなくて、今日説教するのちょっとためられるなって思いになる時はよくあるんですけど、よく、しばしばあるんですけど、それとももっと違ってですね、本当に立てない、説教団に立てないぐらいな、なんか恐ろしさっていうのを感じ、思い知らされる時があったんですね。どうしようかなっていうふうに本当に思いました。恐れの心、不安の心で本当にいっぱいだった時がありました。自分の牧師としてのそのメシっていうものに対する不安、迷いっていうものをこう感じた時だったんですね。でその時に、朝目が覚めて、聖書の言葉、ちょうど愛読暦ですよね。私たちが日ごとに与えられている聖書愛読暦を読みました。それに従って聖書を読みました。その時与えられていたのが、第一テモテの4章12節から15節、新約聖書で387ページの聖句だったんですね。4章の12節、あなたは年が若いということで誰からも軽んじられてはなりません。むしろ言葉、行動、愛、信仰、純潔の点で信じる人々の模範となりなさい。私が行くときまで聖書の朗読と勧めと教えに専念しなさい。あなたのうちにある恵みの賜物を軽んじてはなりません。その賜物は長老たちがあなたに手を置いたとき予言によって与えられたものですっていう、これらのことに努めなさい、そこから離れてはなりませんっていう聖書の言葉だったんですね。長老たちが手を置いたっていうのは安守ですよね。私はもうそのどうしようもない不安、恐れ、説教、牧師としての務めっていうものに対して自信をこう失うような時にですね、そこから離れてはいけませんって、そういう語りかけを受けたような気がして、なんかこう一人で涙したのを思い起こしました。で不思議なもの でその日の朝ですね、朝食でその時我が家は、ローズンゲンで聖句を読んでたんですけども、その同じ日の朝に、ローズンゲンで与えられた聖書の言葉が、朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさいっていう、ヨハネ福音書、来週読むちょうど箇所ですけれども、ヨハネ福音書の6章27節の聖句がローズンゲンで与えられていたんです。 でそのヨハネ福音書6章27節の言葉っていうのは、私が牧師に召された時に受け止めた聖書の言葉なんですね。でそれを受けた時に、私は私だ、恐れることはないっていう言葉を聞いたように思えたんですね。そしてその日説教台に立ったっていうことを今でもよく覚えています。愛読小読みで読むのも、老人言で読み進めるのも、その日読んでた世界中の人が読んでたんです、その聖書の言葉。でも私には、私だ、恐れることはないっていう御声に響きました。そういうことは私たちに語りかけられる御言葉としてあるわけです。旧約聖書では預言者エリアの物語が朗読されました。あの時預言者エリアも、もう恐れ、私の命を取ってくれという時まで追い込められてた。でもその時に主がエリアの前を通り過ぎたわけですよね。そして岩が砕け、風が起き、地震が起こって、火が起こって、でもそういう激しい現象の中に主はおられなかった。その後に主は、エリアは静かにささやく声を聞いたっていうふうにあります。私たちに語りかける声があるんです。私だ、恐れるな。闇の中から主は今日も御言葉を持って語りかけてください。出会ってください。この一年もその言葉を本当に私信じてですね、そのイエスの私たちにお迎えして歩みたいと思います。その時に私たちは目指す地を到達していくことができる。それぞれが進んでいく力を受けるということだと思います。生きていく力を受ける。そしてついに神の約束されるところに私たちは至ることができるのだということだと思います。私だ、恐れることはない。この生ける御言葉、その出会いを経験しながら、この一年それぞれに歩みをしていきたいと心から願います。祈りましょう。主なる神様、皆をあがめます。私だ、恐れることはない。闇の中から響く御声を弟子たちは聞きました。どうか私たちに語りかけられる主の生きた言葉を、この一年も私たちが聞き取りながら歩んでいくことができますように、聖書の御言葉に親しみながら、あなたの言葉に期待しながら、この一年の信仰の歩みを成していくことができますように、私たち一人一人を導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。